こんにちは。ゼロから行政書士第4回です。前回までで基礎法学の土台を固めました。今日からはいよいよ憲法に入ります。第4回のテーマは憲法の基本原理です。日本国憲法を貫く3つの大きな柱を学んでいきます。まず、憲法とはどのような法かを確認します。憲法は国の一番上に位置する最高法規です。そして普通の法律とは向いている方向が異なります。法律が国民を縛るのに対し、憲法は国家権力の旗を縛ります。権力を制限し、国民の自由と権利を守ることが憲法の目的です。この縛る向きの違いが憲法を理解する第一歩になります。この考え方を立憲主義と言います。立憲主義とは、権力を憲法によって制限するという考え方です。たとえ多数決であっても、発してはならない一線を引いておくのです。これにより、多数派の意見だけでは奪えない、少数者の人権も守られます。近代の憲法に共通する、とても大切な原理です。行政書士試験でも、この立憲主義の視点は繰り返し問われます。日本国憲法には3つの基本原理があります。1つ目は国民主権です。国の政治のあり方を最終的に決めるのは国民です。2つ目は基本的人権の尊重です。人は生まれながらに権利を持つという考えです。3つ目は平和主義です。戦争を放棄することをはっきりと定めています。この3つを順番に見ていきましょう。1つ目の柱は国民主権です。国の政治のあり方を最終的に決める力は国民にあります。国民は選挙で代表を選び、その代表に政治を託します。また、日本国憲法の下で天皇は政治の権力を持ちません。天皇は日本国と国民統合の象徴と位置づけられています。国の主人公は国民であるという点をしっかり押さえましょう。二つ目の柱は基本的人権の尊重です。基本的人権とは人が生まれながらに持っている権利です。憲法はこれを発すことのできない永久の権利としています。たとえ国家であっても、この権利を不当に奪うことはできません。自由権や社会権など様々な人権がこの原理から広がっていきます。人権の具体的な中身は次回から詳しく学んでいきます。三つ目の柱は平和主義です。日本国憲法は第9条で平和主義を定めています。内容は戦争の放棄、戦力の不保持、そして公選権の否認です。これは世界的にも特徴的な規定だと言われます。平和主義は全文でも繰り返し確認されています。この3つの原理は憲法の全文にも現れています。全文とは憲法の理念を示す初めの文章の部分です。全文は国民主権や人権の尊重、平和主義を高らかに宣言しています。この全文にも単なる飾りではなく法的な意味があるとされます。つまり3つの原理は憲法全体を貫いているのです。ここで憲法の位置づけを確認します。憲法は国の法秩序の中で最高の効力を持ちます。そのため憲法に反する法律や命令は効力を持たず無効となります。これを最高法規制と言い、憲法第98条が定めています。この考え方があるからこそ、後に学ぶ利権審査制も意味を持ちます。だからこそ、憲法は国全体の土台になるのです。では、憲法を守る義務は誰にあるのでしょうか。憲法第99条は、憲法を尊重し、擁護する義務を定めています。その義務を負うのは、天皇や大臣、国会議員、裁判官などです。つまり、権力を扱う側が憲法に縛られるということです。反対に、国民を縛る義務としては書かれていません。この義務の目当て人に、国民が挙げられていない点が重要です。 憲法は簡単には変えられない構成憲法です。改正にはまず国会の発議が必要です。各議員で総議員の3分の2以上の賛成がなければ発議できません。その上で国民投票により国民の過半数の賛成が必要です。最後は天皇が国民の名で改正を公布します。これほど厳しい手続きにすることで憲法の安定が守られています。普通の法律より改正が難しい憲法を構成憲法と呼びます。ここで今日のクイズです。憲法を尊重し擁護する義務を負わないのは次のうち誰でしょうか？ A は国務大臣、 B は裁判官、 C は一般の国民です。少し考えてみてください。正解は C の一般の国民です。99条の義務は権力を扱う公務員に向けられたものだからです。憲法は権力を縛る法であるという考え方が現れています。今日のまとめです。日本国憲法の基本原理は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つです。憲法は国家権力を縛るための最高法規です。改正には各議員の3分の2以上の発議と国民投票の過半数が必要です。権力を縛り、人権を守るという視点をいつも忘れないようにしましょう。この土台の上に、これから人権や統治の仕組みを学んでいきます。次回は憲法の第2回、人権争論です。そもそも人権は誰が持つのかという問題を扱います。外国人や法人にも人権が認められるのかを判例とともに整理します。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。